これは広報筑紫の3枚目の CD です。内容はつなぐ2、筑紫のクリップ、お知らせコーナー、子育て情報、子育ての広場、お誕生日おめでとうなどです。みんなで人権を考えるつなぐ2、園田久子。つなぐ2とは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。古着のリフォーム。思えばこの20年間余り、外出着の衣類を買いに行ったことが記憶にない。50歳を過ぎた頃からなぜか和服の古着屋さんに通うようになった。子育てと童話教育推進教員などの仕事で、昼夜の区別がないような生活が続いた。そのような仕事が一段落した50歳を過ぎた頃、ふと母の着物姿が思い浮かんできて、ゆっくり着物など着てみたいな、と思った。母は、兄と私の二人を育てるために数十年間、冬はこんにゃく作りとその行商、夏は旅館の料理人などをしていた。その間、もんぺなどの仕事着に一日中まみれた生活だった。母は年に一回くらい、18歳で博多の大学に行った私のところにふらりと着物姿で現れた。すると突然、貧乏学生の私の食卓がにぎわった。特別なごちそうというわけではないが、母の料理はどれもおいしかった。母はなぜか和服姿がよく似合った。渋い茶系の着流しに、シックな薄緑色と柔らかい紫色の模様の羽織を着ていたことを覚えている。きっと母の一丁羅、一着きりの着物だったのだろう。この紫と緑の色の絶妙な組み合わせは、自然界の初々しい新緑にそっと寄り添って咲いている山藤の紫を連想させる。その自然の色の絶妙なコンビネーションを発見したときは、心が和まないことはない。時の流れとともに、和服を着る人も減少し、古着屋さんも次々に消えていったが、通いつけの古着屋さんの店内には、今も和服が山のようにあふれている。私が一番大好きな着物生地は、大島紬と総絞りである。共に絹 100% の布である。古着といっても、ほぼ新品に近いものもある。安い古着の着物一着を買い求め、生地が破れないように縫い目を全部ほどき、そっと押し洗いをし、すすいで干し、蒸気アイロンをかける。そこまで解体した布を知人に届け、縫ってもらう。髪型は一つ、違うのは襟元のみ。襟が丸いか四角か V 字型かの違いだけである。袖は肘の先まで長めにしてもらっている。春、夏、秋、冬の一年中着るためである。絹 100% の布は冬暖かく、夏は涼しい。夏はそのまま、冬は上にコートや毛糸のものを羽織り、一年中着ることができる。一番好きな組み合わせは、絹の古着のワンピースの上に革のジャンバーを羽織ること。大好きな絹と革、共に呼吸をする自然素材である。体一つで数十年働き続けた母は60歳で倒れ、半身不随になり、12年の闘病生活の末亡くなった。介護施設など皆無の時代、病院を転々とした末に、その治療費支払いのために、ついに私は 人より10年遅れで教職に就いた。だが働いて母にいい着物を買ってやりたいという願いは無念なことについにかなわなかった。新憲法下でさえ女性差別的な眼差しの底深いこの日本社会の中で、母たちの思いを着るように古着をリフォームして身にまとっているのかもしれない。男女格差の指数。女性差別的な眼差しの深さを世界レベルで見ることができる指標があります。毎年世界経済フォーラムが発表しているジェンダーギャップ男女格差指数です。指数は各国の政治、経済、教育、健康の状態を分野別に調べ、総合的に判断して男女格差の状況を順位付けしています。日本は世界に比べ女性の就学率が高く健康寿命も長いですが、政治・経済部門において男女格差が大きく、4部門総合で世界118位になっています。地域や家庭においても、例えば育児・調理・近所付き合いなどの現状を振り返り、考え方や関わり方のリフォームにつなげることもできそうですね。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン。自分が人からされたり言われたりして嫌なことは自分は人にしない、言わない。平成29年度筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき実践に移せるスローガンとして決議されました。問い合わせ先、教育政策課。消費生活センターだより。災害後の住宅修理トラブルに注意。相談事例1。地震後に突然事業者が来訪し、お宅の屋根瓦がずれている、すぐに直さなければ雨漏りがして大変なことになると言われた。不安になり屋根工事を60万円で契約した。慌てて高額な契約をしたので解約したい。2。台風で雨どいが壊れている、保険を使って自己負担なくできると言われ保険金の申請サポート契約をしたが、保険金の半分を取られることが分かった。注意のポイント。契約を迫られてもその場では契約せず、複数業者から見積もりを取り比較検討して決めましょう。保険を使って無料で修理すると言われても鵜呑みにせず、まずはご自身で保険会社に問い合わせましょう。事業者からの来訪や電話勧誘で契約した場合、クーリングオフできる可能性があります。困った時は早めに消費生活センターにご相談ください。相談専用電話 923-1741。 毎週月曜日から金曜日9時から11時45分、13時から16時30分。筑紫野消防署情報。マイナ保険証を活用したマイナ救急実証事業に参加します。筑紫野太宰府消防本部では10月からマイナ保険証を活用したマイナ救急実証事業に参加します。マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、傷病者の病歴や飲んでいる薬などの情報を取得することで、円滑な搬送先病院の選定や適切な応急処置が実施できます。また搬送先病院で治療の事前準備につながります。当本部では常用運用している古代の救急車がマイナ救急実証事業に参加します。救急車を要請する際はマイナ保険証の準備をお願いします。 マイナ救急関連動画、マイナンバーカード総合サイト、消防本部ホームページ、それぞれの二次元コードが載っています。問い合わせ先、警防課、救急係、電話 924-1409、筑紫野太宰府消防本部、筑紫野消防署、電話 924-5035、筑紫野警察署情報。偽警察官に騙されないで。迷ったら、不安なら、警察相談ダイヤル、#9110。国際電話による偽電話詐欺に注意。約6割が国際電話から。警察官は SNS で警察手帳や逮捕状を見せません。警察官は捜査のために送金させません。+1や+44などから始まる国際電話番号の着信に注意しましょう。国際電話を無償で休止できる申し込みをしましょう。国際電話、不取扱い受付センター。電話、0120-210-364。または、筑紫野警察署まで。筑紫野警察署。電話、929-0110。筑紫野クリップ。市内のイベントや出来事をお知らせします。7月28日、全日本選抜レスリング選手権大会優勝。本市出身の尾西大賀さんが、明治杯全日本選抜レスリング選手権大会グレコローマン55キロ級で優勝し、9月にクロアチアで開催される世界選手権の日本代表に決定しました。同大会では2年ぶり2度目の優勝で、2年前の世界選手権ではメダルに届かなかったので、万全の準備をして一番良い色のメダルを取りたいです、と決意を語ってくれました。7月30日、全日本学生剣道選手権大会優勝を報告。本市出身の藤島真さん、日本体育大学4年が、剣道の大学日本一を決める全日本学生剣道選手権大会で優勝し、市長にその喜びを報告しました。学生最後の大会で悲願の日本一となった藤島さんは、誰にも負けない量の稽古を積んで自信をつけたことで、何の不安もない状態で大会当日を迎えられました、と勝因を話してくれました。7月30日、ベンチを受贈。国際ソロプチミスト太宰府が認証30周年を迎え、記念のベンチの寄贈を受けました。国際ソロプチミストは、女性が経済的自立を達成するために、必要な教育などを提供する活動を行っています。寄贈式で、国際ソロプチミスト太宰府会長の秋吉博美さんは、今後とも女性だけに限らず、皆さんのためになることを行っていきたいです、と話をしていました。7月31日、家具の町大川市と連携協定。優れた木材加工で知られる家具の町大川市と、地域木材活用等に関する連携協定を締結しました。この協定は、本市から算出される木材を使用し、大川市のインテリア技術で製品として製造することにより、地域財の利用を促進していくものです。締結式で平井市長は、 木材の新たな需要の創出や林業の活性化、健全な森林環境の維持につながりますと期待を寄せていました。8月5日、京都の誇りを胸に全力プレー。スポーツ振興と競技選手同士の交流、健康増進を目指す第68回福岡県民スポーツ大会。今年度は8月17日に夏季大会、9月20日と21日に秋季大会が開かれ、本市から12競技237人を派遣しました。式中の決意の言葉では、次世代へとつながるスポーツ文化の発展に貢献したいと剣道大久保泰助選手が力強く宣言してくれました。8月8日、筑紫野市五中学校合同演奏会。市内五中学校の吹奏楽部が合同演奏会を行いました。毎年行われているこの演奏会は、学校ごとだけではなく、学校の壁を越えた学年ごとの演奏も行われます。また、中学3年生にとっては、部活動最後の演奏会。最後の3年生の合同演奏では、1年生も会場の通路や階段で観客を盛り上げました。部活動の集大成ともいえる演奏を終えると、割れんばかりの拍手が会場を包みました。8月23-24、キッズジョブチャレンジ2025 in 筑紫。本市を含む筑紫地区で、子どもたちが職業をリアルに体験できるイベントが開催されました。本市では消防士や和菓子作り、絹織りなどの体験コースがあり、プロの職人から仕事を教えてもらいました。体験の後、子どもたちには給与として、実際の店舗で買い物に使うことができるチケットが配られ、報酬を得る喜びも一緒に体験することができました。8月31日、筑紫野市、太宰府市、合同総合防災訓練。防災の日を前に、ケゴ断層を震源とする震度6強の地震や大雨による水害が発生したという想定で、総合防災訓練を行い、警察や消防など17の機関や団体などから約300人が参加しました。ドローンを使って被害状況の確認から始まり、救助や消火活動など実践的な訓練と、仮設住宅の設置やライフラインの復旧まで一連の動作を確認しました。参加者はそれぞれの立場で真剣に避難や災害対応の訓練をしました。問い合わせ先、秘書広報課。これで筑紫のクリップを終わります。お知らせコーナー。お知らせ。女性問題特設相談所。日時、10月11日土曜日、10時から15時。場所、大野城市、大野城窓カピア3階相談室1-2。相談担当、人権擁護委員。相談内容、身近な人からの暴力、セクハラ、ストーカー、夫婦間の問題、離婚、女性差別、いじめ、子どものこと、家庭内の問題など。秘密は固く守られます。問い合わせ先、福岡法務局、筑紫支局、総務課。電話 922-2881。鉄道付近で作業をする人へお願い。鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線事故や感電事故など大惨事を引き起こす可能性があります。線路沿線での建物の建設、 解体や庭木や山林の木の伐採などを行う場合は、JR 九州へご相談ください。詳しくは、JR 九州のホームページをご確認ください。問い合わせ先、JR 九州博多保線区。電話 642-1720。労働年金無料相談会。日時、10月11日土曜日、10時から16時。場所、西鉄大橋駅西口広場。内容、残業、パワハラ、セクハラ、解雇、賃金、健康保険、社会保障、年金などの相談。相談員、社会保険労務士。問い合わせ先、福岡県社会保険労務士会福岡南支部。電話 414-8805。 司法書士・税理士による相続合同相談会。相続に伴う法律と税務について、司法書士と税理士が相談に応じます。日時、11月8日土曜日、13時から17時。場所、福岡市中央区、天神ビル11階、6号、7号会議室。内容、面談相談、1組45分。料金、無料。定員、先着24組、完全予約制。申し込み期間、土曜日、日曜日、祝日を除く10月27日月曜日から11月6日木曜日、10時から16時。申し込み方法など詳細はホームページをご確認ください。問い合わせ先、福岡県司法書士会事務局。電話 722-4131。敷金・原状回復費用に関する無料電話相談会。賃貸住宅の敷金・原状回復費用に関する相談について、司法書士が相談に応じます。日時、平日10月1日水曜日から31日金曜日、16時から18時。内容、電話相談。電話、714-0616。問い合わせ先、福岡県司法書士会事務局。相続登記遺言書保管制度説明会。日時、10月23日木曜日、10時から23時。場所、福岡法務局筑紫支局1階会議室。内容、相続登記手続き、自筆証書、遺言書、保管制度について。講師、福岡法務局筑紫支局職員司法書士。問い合わせ先、福岡法務局筑紫支局。電話、922-2881。音声ガイダンス3です。イベント、国指定史跡宝満山講演会。日時、10月19日日曜日、10時から。会場、9時30分から。場所、三笠コミュニティセンター1階大研修室。内容、中世宝満山の日宋貿易と山伏刀鍛冶の金剛表影。講師、福岡大学人文学部歴史学科教授桃崎祐介さん。定員、先着80人。問い合わせ先、三笠まちづくり協議会。電話、408-6026。 特別展、法然と極楽浄土。NHK 福岡放送局、九州国立博物館福岡県らでは、特別展、法然と極楽浄土を開催します。鎌倉仏教の一大宗派である浄土宗の美術と歴史を、鎌倉時代から江戸時代まで通覧する史上初の展覧会です。開宗850年の大きな節目を契機に、浄土宗各派の協力を得て至宝が集まります。戦争、天災、疫病などと向き合い、人々の救済を目指した法然やその継承者たちの姿は、現代の転換期を生きる私たちに生きるヒントを与えてくれることでしょう。ぜひご来場ください。場所、太宰府市、九州国立博物館。日時、10月7日火曜日から11月30日日曜日、9時30分から17時。毎週金曜日、土曜日は20時まで。なお、入館は閉館の30分前まで。問い合わせ先、ハローダイヤル 050-5542-8600、 9時から20時、年中無休。料金、一般2000円、前売り1800円、高校・大学生1200円、前売り1000円、小中学生無料。特別展、法然と極楽浄土ホームページの二次元コードが載っています。